SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
5月28日 SBS 日本語放送ニュースです。パレスチナ自治区ガザ南部のラファをイスラエル軍が26日に空爆したことを受けて、連邦政府のペニー・ウォン外相はこの空爆についてひどいもので受け入れられないとイスラエルを批判しました。空爆された場所は避難民が多く集まる地域で、空爆で少なくとも45人が死亡し、避難民のキャンプに規模の大きな火災が発生しました。イスラエルのベンジャミン・ネタニヤフ首相は、今回の空爆で民間人の犠牲者を出す意図はなかったとし、調査を行うと述べました。ウォン外相はこれまで、人道的な理由での停戦が即時行われるべきだとの考えを示しています。しかし野党グリーンズのアダム・バント代表は、ウォン外相の言葉はイスラエルの耳に届いておらず、キャンベラにいるイスラエル大使を追放するなどの厳しい措置を講じるべきだと主張しています。
How many more red lines does the Israeli government need to cross, Anthony Albanese, before the Labor government...
アルバニージー首相、そして労働党政権が行動を移すまでに、あと何回イスラエル政府が越えてはならない一線を越えなければならないのでしょうか。今こそ政府がイスラエル政府への制裁として、イスラエルとの二国間武器取引を終わらせ、イスラエル大使を追放するときです。なぜならこれまでの政府からの要請には何の力もないことが明らかだからです。バント代表でした。ウォン外相はまた、イスラム組織ハマスに対しても武器を置き、パレスチナの人を人間の盾として使わないよう求めています。メルボルンにあるユダヤ教の学校が先週末、反ユダヤ主義のメッセージを壁に落書きされ、ビクトリア州警察が周辺を定期的にパトロールしています。被害を受けたのはバーウッドにあるマウントスコパスカレッジで、まだ逮捕された人はいませんが、警察は何らかの事情を知っている可能性があるとして、男の画像を公開しています。調べによると落書きは先週金曜日の夜から土曜日の正午までの間に学校の壁に黒のペンキで書かれたとみられています。ジェンダーに基づく暴力を減らすことを目的に、連邦政府に助言する審議会が開かれます。審議会の作業は優先的に行われ、審議を担当するパネルはすでに招集されており、調査の第一段階は来月末に完了する見込みです。審議会では、ジェンダーに基づく暴力を防ぐためのすべての介入機会を検討する予定で、攻撃者に対するより厳しい制裁や問題への姿勢を迅速に変えることなどが含まれます。オーストラリアでは15歳以降に性的な暴力を経験したと答えた人は、女性で5人に1人、男性で16人に1人に上ります。連邦政府はこれまでに女性と子どもに対する暴力を今の世代で終わらせることを掲げています。ニュースを続けます。連邦国会の野党である自由党と国民党がエネルギー政策として提案する原子力発電の活用について、連邦政府が具体性に欠け信頼できないとして批判しています。自由党のピーター・ダットン代表は、生活費の上昇や環境問題を背景にエネルギー政策を重点的に取り上げており、問題の解決策として原子力発電の活用を掲げています。ダットン代表は、石炭火力発電所の跡地などに原子力発電所を建設すると提案していますが、具体的な場所はまだ示されていません。ジェニー・マカリスタ気候変動エネルギー省補佐は、自由党と国民党は周りの意見を聞いていないと批判します。
They haven't told us where these power plants would go.
提案されている原子力発電所がどこに作られるのか、いつ作られるのか、どのように作るのか、いくらかかるのか、そしてその費用を誰が払うのか、私たちは知らされていません。そして原子力発電所が建設される地域のコミュニティに出向いていませんし、彼らと直接話し合いを行っているわけでもありません。マカリスター気候変動エネルギー省補佐でした。シドニー南西部アールウッドにあるクックスリバーの岸辺で人の胎盤とへその緒とみられるものが見つかりました。出産したとみられる女性と新生児の行方を警察が探しています。ニューサースウェールズ州警察によると、胎盤とへその緒は住民が犬を散歩中に見つけました。調査の結果、この胎盤とへその緒は人のものであることが確認されています。オーストラリアで生活コストが上昇する中、多くの人がリタイアメントを先延ばししようと考えていることが、スーパーニュエーションファンドが委託した新しい調査で分かりました。イクイップスーパーが委託した調査では、退職の標準的な年齢である65歳に自分がリタイアできると考えている人は回答者のわずか 26% でした。また退職を先延ばしにする理由として生活コストの上昇を挙げた人は 39% でした。また退職を先延ばしにする期間は平均で6年間となり、これらの人は70代まで働いている、または働く予定となります。イクイップスーパーでアドバイス部門を率いるポール・ストッカー氏は、今ではリタイアした人も仕事を完全に辞めているわけではないと語ります。これまでの経済的なショックで退職の計画を見直す人が出てきました。退職を遅らせる理由のトップは今や生活コストの上昇です。実際リタイアした後も多くの人が生活費の足しにするために何らかの仕事を続けています。ストッカー氏でした。先週金曜日に大規模な地滑りが発生した南太平洋のパパニューギニアに対し、連邦政府が災害マネジメントや地理的なリスクの評価、早期の救助支援など250万オーストラリアドル分の支援を行います。被害の全容はつかめておらず、死者の数は今後増える見通しです。地滑りは現地時間の金曜日早朝、山間部の沿岸州で発生し、数百人が亡くなったとみられています。パパニューギニアの全国災害センターによると、2000人以上が生き埋めになっています。支援団体ケアインターナショナルでパプアニューギニアを担当するジャスティーン・マクマホン氏は、食料など必需品の配布はもちろん、支援チームが被災地に入ることが難しく、現在大きな障害になっていると語ります。幹線道路が200メートル近くにわたって被害を受けており、アクセスに問題があります。支援物資を乗せたトラックや重機が被災地に入れないということです。ですが担当当局が現在道路の修復を優先して取り組んでいます。被災地の人口の多さ、そして地滑りの発生から時間が経ってしまっていることを考えると、犠牲者の数は今後大幅に増えるでしょう。マクマホン氏でした。続いてスポーツ、テニスです。元世界ランク1位のラファエル・ナダルが全仏オープン男子シングルス1回戦で敗退しました。ナダルは今季限りでの引退を示唆しており、最後の可能性のある全仏オープンで初めて初戦で敗れました。ナダルはこれまで全仏オープンを14回優勝していますが、今回は世界ランク4位のドイツのアレクサンダー・ズベレフに 6-3、7-6、6-3 で敗れました。全仏オープンでナダルを下した選手はズベレフを入れて3人しかいません。ナダルはこれからも競技を続ける意向を示し、7月のパリオリンピックに出場するために来月のウィンブルドンを欠場する可能性を示唆しました。もうしばらくは続けたいと思います。私はテニスを楽しんでいて、自分のレベルが上がっているか、体がついていけているか、もう少しの間自分の目で見届ける必要があります。それから決断を下したいと思います。オリンピックまで2ヶ月間時間をください。 そして自分が続けていけるのかを見たいと思います。ナダルでした。続いてファイナンスエクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円43銭、US ドルで 66.58 セント、ユーロで 61.26 セント、イギリスポンドで 52.12 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円83銭で取引されています。続いてお天気です。明日29日水曜日のお昼の時点での予報です。パースは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は16度。アデレードはほぼ晴れで最高気温は23度。メルボルンも晴れで最高気温は18度。ホバートはほぼ晴れになりそうです。最高気温は19度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。晴れの予報です。最高気温は18度。シドニーは晴れで最高気温は23度。ブリスベンでは雨が降りそうです。最高気温は24度。ダーウィンはほぼお天気で最高気温は33度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後はカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。